聖書をお読みいたします。マタイによる福音書13章の44節から46節までです。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。本日は人生をイエス様に捧げて豊かな実を結ぼうというお話です。先週の復習ですけれども、マタイ13章前半は種まきの例えでした。まかれた種が良い土地に落ちたときに、100倍、60倍、30倍もの実を結ぶと学びました。そこでの種というのは、御国の言葉、天国の秘密、聖書の教えのことを指しています。それを素直に受け取って実行すると、イエス様に癒される、イエス様に愛される、そして神様の魅力を輝く人に変えられるという話でした。で、そのように身を豊かに結ぶ方々が教会に増えると、キリスト教会は自然に発展します。教会は人間の努力によってではなくて、聖霊の力を受けて、聖霊の風を受けて、神様の力で発展するように設計されています。私たちがイエス様の教えられたことを素直に信頼するときに、救いの歴史が発展します。言い換えるんでしたら、御言葉を私たちが実践するということが伝道に直結しているということです。もし実を結ぶことが難しいということであれば、もしかしたら世間からの同調圧力に屈して、小さな迫害を嫌がって御言葉から学んだことを捨ててしまっているのかもしれません。また自分たちが背負っている欲望や人間的な価値観や知恵に邪魔されて実を結ぶに至ってないのかもしれません。そうなると信仰生活もあまり楽しくはならないと思います。対処方法は2つあります。心を開いて信仰を本音で分かち合える仲間との交流を増やすことです。そして自分がしがみついてきた価値観、人間的な知恵を捨ててしまって、聖書の価値観で土台を、人生の土台を組み直すことです。イエス様を知らない方々が私たちに求めているのは、実際には聖書に関しての学者的な知識ではなくて、単純に実を結んで神様の魅力を輝かす人、そういう人を世の中の人たちは私たちに求めています。本日はマタイ福音書の後半、13章の後半になります。先ほどの前半の話を受けて、実を結ぶ秘訣についてイエス様が改めて教えてくださっています。44節にはこのようにあります。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。畑に宝が隠されています。で、天国の秘密を素直に 受け取ってその教え通りに生きている人たちはその宝を見つけると喜びながら家に帰ります。自分が所有している山や畑、家も持ち物もすっかり売り払って宝が隠されているその特定の畑を買い取ります。そういう宝を見つけ出す人たちというのは普通の人にはない物事の本質を見極める霊的な力、慧眼、見識を備えているそういう人たちです。で、見つけたものには非常に高い価値があるのだということがその方々には分かります。宝をその値段を払って買うのではなくて宝が隠された畑を買うわけですから、宝をその値段で払うのではなくてずっと安い畑の値段しか払わないでその宝を手に入れることができます。これがとても非常に賢い人生だ、最高の人生であると聖書は教えてくださっています。では私たちの中に持っている財産をすべて売り払ったという経験をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。持ち物をすべて現金化することができたら一体私たちは何を買うでしょうか。世の中には文字通り全財産を売り払って一つのことにつぎ込むという方々があります。例は悪いですけれども、一つ目は例えばギャンブルです。あるイギリスの男性が32歳の時に家や車や腕時計や服全部売り払ったら1500万円になったということです。で、それを持ってラスベガスに飛んでタキシードに身を固めてルーレット1回に全額をかけたそうです。また隣の国韓国にはジョンソンという炭鉱の町が山あいの中に町がありますけれども、1990年代に相次いで炭鉱が閉鎖されて人口がどんどん減っていった、人々が離れていった時に日本の夕張のようですけれども思い切ってカジノを町に作ったそうです。で、地元の人たちの雇用はそれによって守られましたけれども、しかし韓国全土からギャンブル好きが集まってその多くがギャンブル、カジノ依存症になって全財産を使い切るという人が続出したそうです。破産したり自殺したりホームレスになったりという人たちが多数現れてしまいました。次はスポーツです。全財産を使い果たすわけではないのですけれども人生をの全てをそこにかけるという人がいます。例えば昨年の11月の末からはサッカーのワールドカップがありました。今年の3月には野球の世界大会がありました。そして9月になるとラグビーのワールドカップが始まり、来年の夏には再びオリンピックが開催される予定です。で、そこに出場する選手たちは当然ですけれども身体能力がずば抜けている、最低限ずば抜けていないと出場できませんけれども、そういう才能のある選手たちが脇目も振らずに競技生活に人生のすべてをかけてチャレンジする、忍耐と節制が板についたようなそういう人たちがそういう大会に出場しまた活躍します。彼ら彼女たちは世界大会で優勝するメダルを取るということに大きな価値を見出してその競技に人生をかけるわけです。ギャンブルとは違って取り組み自体は 意味のあることですけれども、仮に世界大会で優勝できたとしても、そこに残るのは名誉だけとなっています。どんな競技でも30歳を過ぎると体はだんだんと衰えてきます。永遠の世界につながる祝福というものがそこにはありません。でこれら2つに対して最後は畑に隠された宝をのために全てを財産全ての財産をかけるという人がいます。でこの宝というのはイエス・キリストを指しています。持ち物をすっかり売り払うというのは文字通り売り払うわけではなくて、その救い主イエス様に狂ってしまって人生のすべてをその方に捧げてしまうという行いを指しています。人生は主イエスのために歩む、食べるのも飲むのも神様の御栄のため、であたかも山や畑、家や車、時計や服をすべて売り払ってイエス様に貢ぐかのように人生をイエス様に捧げてしまう、そういう人たちのことです。彼らは人生をイエス様に捧げます。なぜならばイエス様ご自身がその方々をまず先に愛して、その方々の代わりに十字架で命を投げ捨ててくださったからです。人生を主に捧げます。なぜならば主イエスの教えには偽りがなくて、聖書だけが真理を指し示しているからです。その人たちは人生を主イエスに捧げます。なぜならば自分たちの無力さ無能さを悟っているからです。彼らは人生を主に捧げます。なぜならば御言葉を守り行えという招きに応ずると、イエス様がますますその方々を愛して祝福で満たしてくださる方でからです。人生を主に捧げます。なぜならば知恵と知識の宝はすべて主イエスの中に隠されているからです。人生を主に捧げます。なぜならば死んだ後の世界では主イエスだけが助けてくださる方であって、主イエスは信じる方々を太陽のように輝かせてくださるからです。主イエスが神の国で住むところをたくさんご用意くださっているからです。人生を主に捧げます。なぜならば主イエスが私たちのすべてでいらっしゃるからです。続いて45節46節は次のように記しています。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。先ほどと違ってこれは商人の話です。見つけ出そうとしているのは仮に真珠ではなくてもダイヤモンドや絵画でも構いません。世界最高級最大級のダイヤが売りに出されたら、もし世界最高級の絵画が売りに出されたら、腕利きの宝石商や絵画商、画商は目の色を変えて身を乗り出してこれを競り落とそうとすることでしょう。それまでに買い揃えたコレクションをすべて売り払い、自宅や車も全部売って現金化してまで狙ったものを競り落とそうとするでしょう。でそのような腕利きの画商宝石商と同じように、イエス様救い主が自分たちのすべてであると分かった信仰者は、 イエス様のために人生すべてをつぎ込もうと決心することでしょう。で、これが100倍、60倍、30倍の実を結ばせる秘訣となっています。私たちは世間からの同調圧力に屈するのを避けたり、それまでの価値観を捨てたりということを行いますけれども、それは実を結ぶための必要な条件ではありますけれども、それだけで必ずしも十分だというわけではないわけです。100倍の実りを結ばせたい、そういうふうに願うのであれば、持ち物をすっかり売り払って畑を買う人のように、人生のすべてをイエス様につぎ込みたい、そういうふうな決心をするものです。旧約聖書にも100倍の実を結んだような方々が何人も登場しています。100年近くかけて箱舟を建てたノアがその人です。生まれ故郷、父の家を離れて神に従ったアブラハムもその人です。出エジプトのリーダーモーセもその人です。当時の王様に命狙われても神様に従い通したダビデもその一人です。バールの預言者450人と戦った預言者エリアもそんな人物です。新約聖書に出てくるイエス様の弟子たちもそのようでした。現代で言えばマザー・テレサや教皇フランシスコもそんな100倍の実を結んだ方々ではないかと思います。そんな素敵な人にもし自分もなれるのであれば、あらゆるものをイエス様につぎ込むというのが近道になっています。すべてを捧げると言っても闇雲に捧げればいいわけではありません。やり方は人それぞれです。イエス様が個別に招いてくださった方向で、私たちは自分を捧げれば良いわけです。で、捧げてしまった人たちというのは見た目とても無防備で弱々しく見えると思います。で、しかしやってみると分かるのですけれども、あたかも修道会に入会したような状態です。お金とか住むところとか仕事とか世俗的な必要、日常の必要はなんと神様によって、イエス様によって満たされるようになります。つまり日常生活での悩みというものからかなり解放される、ほとんど解放されるということになります。で、そうするとイエス様が望まれる働きに集中できることになります。そして心地よい安らぎも得ることができます。で、自分の努力もさることながら、やっていることは聖霊なる神様の風が吹くことによって仕上げられていくことがになります。いろんなことがタイミングよくなって、私たちはこう波に乗っているだけでいいというような、そんな錯覚に陥るくらい神様の力が働くことがあります。で、これが天国の味です。家族が祝福されて、イエス様に溺愛されているというふうに肌で感じられるようになります。で、そうすると力が湧いてきて、イエス様を褒めたたえてしまう、自然にイエス様を語ってしまうというふうになります。本日は人生をイエス様に捧げて豊かな実を結ぼうという話でした。一歩一歩、いきなり全部というわけではなくて、一歩一歩少しずつ冒険してイエス様に自分を捧げるという形で慣れていきたいと思います。例えば毎日の聖書を黙想する時間を 5分から30分に長くしてみるとか、周りの方々のために祈る時間を3分から10分に増やしてみようとか、自分を傷つける人に対して復讐する権利を捨てて逆に祝福してしまおうとか、求める人に聖書を教えて差し上げるとか、でそのような一歩一歩によって私たちの人生がより意義深いものに変えられていくのを私たちは実感することができます。そして自分たちがより無防備になった分、イエス様がより一層働いて支えてくださるという、そういう奇跡をも体験することができます。そのような人生を捧げる冒険が100倍の果実に、地上での幸せ、また死後の世界での幸せにつながっていきます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。人生を主に捧げるというのはどれだけ恐ろしいことなのかと思ってしまうことがありますけれども、一歩一歩イエス様の招きに従って冒険をする中で、それまでは知らなかった新しい世界が開かれていくのを私たちは体験します。100倍の実を結んだ方々がどれほど輝かしいか私たちはよく知っています。そして私たちももし冒険を続けていけば、そんな素敵な人になれることを知っています。神様、どうぞ私たちから不信仰を取り除き、イエス様の愛に、イエス様に溺愛される人生を歩めるように、御言葉を素直に受け止められるように助けてください。神様、そのような私たちを通してあなたが多くの人たちを命の道に、自分たちを通して導いてください。そのようにどうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。